宇宙を作った神様である天の父が準備してくださっているクリスチャンの生活をあなたが送ろうとするのならば、あるいはイエス・キリストが十字架で自分の命を捨ててまでして達成してくださっているものを現実にするクリスチャン生活をあなたが送ろうとするためには、あなたが知っていなければいけないことがあるし、それを知って実際に毎日の生活に使っていかなければいけないものがあるんです。それは神の義であるということをここ数週間にわたって説明してまいりました。皆さんはもうすでに神の義というものについては聖書講座で勉強しているし、テープにもなっているし、また本としても出版してあるので、頭の上では知識として理解しているので、今回のシリーズでの勉強ではそれを繰り返すつもりはないわけです。今日勉強しようとしているものはもうすでに頭の知識となっているものをどのようにすれば毎日の生活に役立てることができるのかという具体例を示して実際に役立ててもらおうとするものなんです。どのようにすれば毎日の生活に生かしていくことができるのか、どのように使えば天の父が望んでいるような生活を送ることができるのか、先週は黙示録の一章の五節から始まるところでこういう言葉から勉強を始めました。黙示録の一章の五節と六節と読んでみますとこういうことが書いてあります。また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とか、とこしえにあるように。アーメン。この6節での王国というのは、これは 王と書いてあります。地上の王たち。つまりこれが私たちのことです。テモテ第一の6章の15節では、王、主の主、王の王と書いてあります。主人たち、王様たちと評価をされている、これが神の義というものですという勉強を始めました。日本では王様というものにはあまり馴染みがないので、殿様というものを例にとって話を進めたわけです。イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりしている人を、宇宙を作った神様はイエス・キリストを通して王様、殿様と評価をしております。王様あるいは殿様であれば、その指示に従って行動する殿様の家来がいるはずです。用事をする者がいるはずです。これがヘブル人への手紙一章14節で教えている天使のことであるというのを先週説明いたしました。だけれども天使たちは使える霊であるとは言っても、救いの相続者であるあなたが、クリスチャンが自分の好き勝手なことに従わせるということはできません。神様がキリストの体に、つまりクリスチャンに与えている権威の範囲の中で指示を与えることができるんです。救いの相続者に仕えるように神様によって準備をされている天使たちを、私たちはどのようにすれば活動させるようにすることができるのかということについて先週少しばかり説明いたしました。使える霊、天使たちを動かすのには、私たちがどのようにすればよいのかということについて、実はもっと細かい点をいつか将来になって勉強していきたいと思うんですけれども、とにかく神の義としての王様、殿様であるあなたには、あなたの用事をするために天使たちが準備されているということを覚えておいていただきましょう。しかも、キリストとの共同相続人として、必要な時には7万2000の数の天使たちを使うことができるということも忘れないでいただきたいと願うんです。私と家内とか個人的に知っているアメリカ人の宣教師というのは、これは伝道者と言った方がいいと思うんですけども、メキシコの田舎で経験したことをお知らせいたしましょう。この伝道者はもう年齢も私とほとんど同じぐらいです。もう40年近くも伝道者としてメキシコや南アフリカ、アメリカやアフリカなどで、まあどちらかというとあまり文化の高くない国でもって伝道に勤めている人なんですけれども、ある時 メキシコの山の中で伝道しようとして仲間4人と全部アメリカ人です、合計5人で自動車旅行いたしました。もう少しで目的としている部落に着くという時に強盗に遭いました。まあ日本語では追いはぎというのかもしれない、盗賊と言ったらいいのかもしれない。旅行者を見ると持ち物全部を取り上げて、その挙句に自分たちの身元がバレないように一人残らず殺してしまうというグループの連中です。着ているものを剥ぎ取り、手を縛り上げた上でもって強盗はピストルを取り出しました。でピストルに弾が入っているというのを確かめた上で、一番先にこの電動車の前に立って、まあ、2メートル離れてなかったというんですけども、ピストルで頭に狙いをつけました。この人はですね、実はテリー・マイズという、マイズというのが名字でもってテリーという名前なんですけど、私たちはよくですねテリー・マイズ一緒にくっつけて呼んじゃうんですけども、という人なんですけども、その時にこういう祈りをしたというんです。このピストルと私の体との間には2メートルしかない、まあ、向こうではもちろんメートルという言葉は使わない、フィートです、だから6フィートしかない、だって人間の背の高さが6フィートです。だから引き金を引けば弾は私に当たるものと思わなければならない。天使にこの強盗と私との間に立たして、弾が私に当たらないようにしてくださいというような祈りをしたというんです。強盗が引き金を引きました。弾がピストルを出た音がした、バーンって音がした。ところがですよ、2メートルしか離れていないこのテリーマイズは倒れないんです。狙われた頭から血も出ていないんです。で、強盗は2度目の引き金を引いた、同じように弾がピストルから出る音がいたしました。だけどテリーは倒れない、傷も負っていないんです。手を縛られたままでもって3発、4発、5発弾はピストルを出ているのにテリーには当たります。わずかに6フィート、2メートルしか離れてないところですよ。この強盗は他の4人には何もしないままでもって逃げ出そうとした。でもだからこのテリーは、まあ、メキシコはもちろんスペイン語はよく分かるんですけども、スペイン語でもって取ったもの全部置いてけと怒鳴った。そしたらこの強盗は取ったものを全部放り出して逃げ出しています。ここでお互いにこの縛られたのを外して、それからまた伝道活動を始めている。これが天使の働きなんです。別の人の出来事を言いましょう。今から5年、6年前にですね、私と彼がアメリカでこれ聞いた話なんです。もう少しでこの人と会うことができたんだけども、ちょっと時間的にちょっと2日ほどずれちゃってですね、会えないままで日本に帰ってきちゃったんですけども、その当時78歳の宣教師がアフリカでもって、多分ザンビアの田舎だと聞いてるんですけども、ブードを信じている村に伝道に行ったところ、村中の人が槍を持ってきて、村の入り口のところでもってこの宣教師を取り囲んだんです。自分の村に入れたくない、布教してほしくない、でもうちょっとで殺されてくるんだった。でその時ですね、ぐるっと取り囲まれて槍で狙われた時に、この宣教師はどうしたか。78歳です。私はもう年だし、このまま死んだっていい。だけれども、私が生きていればもっと伝道ができるんだかと思ったというんです。なんか口で言わなかったらしたと思っただけらしい。だからその点確かめてみなかったんですけども、気がついてみたらば、自分の体が地面からなんか5メートルぐらい上にですね、こう散らげられちゃってる。下見ると、槍持ったその村人たちが、丸く取り囲んでいるんだけども、さっきまで目の前に見ていたその白い人がいなくなっちゃった。だもんだから右往左往してどこに行ったと思って槍でもってこう刺そうとしてる。そのうちにですね、誰かがひょいと上を見上げた。そしたらこの宣教師が上天の持ってですね、上にじーっとしてこうやって黙って下見てる。ここでみんなで拝み始めました。神様だと思った。そしたらですね、なんか知らないけどちょうど台の上に乗っかってるみたいにゆっくりと地面に降りてきた。それから村人たちに伝道を始めたと 言うんです。天使たちでこういうことをしてくれるんです。先週説明したんですけれども、ここでもう一度繰り返しましょう。よく覚えていてください。天使たちがこういう動きを取ってくれるから儲け者だ、私の人生にとって得になるという考え方をしてはいけないんです。天使たちにこのような動きを取らせることが神の義となっている者にとって当然のことであって、天使たちを十分に使っていない生活というものはマイナスの生活をしている、損していると見なければいけないという点をですね、しっかり覚えておきましょう。神の義です。あなたは殿様です。王様です。だからそのような動きを取らなければいけない。一つの国と、領地と言ってもいい、別の領地との戦いをするときに誰が一番先に死ぬか、誰が相手の敵と戦うか、殿様じゃないんですよ。一番先に戦うのは兵隊たちです。村人たちです。殿様はお城の奥の中に入っちゃって一番最後までのんびりしてる。神の義としてですね、王様、主人、殿様はもっとしなければいけないことがあります。だから今日はこの点に進みましょう。日本の歴史を見ても世界の歴史を見ても言えることなんですけれども、王様、殿様がしなければいけないことは自分の領地を豊かにすることです。領地が豊かになったらば、そして領民が豊かになれば、必然的に殿様も豊かになります。自分の領地をどのように豊かにするか、どのようにして産業を盛り立てるか、どのように村人たちが、自分の部落の人たちが経済的に物質的に豊かなものになるかということを殿様は考えなきゃいけない。ところがですよ、殿様の役目というものはただ単に自分の領地の人たちをどのようにして豊かなものにし、自分自身も豊かになるのかということだけでは十分ではないんです。なぜかというと、経済的に、これは歴史で言えるんですけども、経済的に物資的に豊かになった国というもの、豊かになった領土というものには必ずというほど戦争に強い王様、戦争に強い殿様がいます。なぜか、領地が豊かになればその豊かなところを攻撃して横取りしようとする敵が出てくるからです。その敵から自分の領土を、領民を、城を、財産を守らなければいけないんです。そのためには王様、殿様は戦争に強くなければいけません。敵の攻撃策略を見抜いて敵を打ち負かして自分の領土を守るようにしなきゃいけないんです。我々はイエス・キリストにあって王様です、殿様です。だからこれと同じ働きをクリスチャンの動きにもしなきゃいけないんですよ。サタンの攻撃に対して神の義であるあなたは王様、殿様としての行動をしなければいけないんです。サタンはイエス・キリストによって十字架で任されております。その勝利をもってイエス・キリストは教会の、私たちキリストの体の頭となりました。一切のものはキリストの足の下に従わせられています。そしてキリストの体であるクリスチャンの、神の子供の足の下にサタンが従わなければいけないようになっている。天の父がその権威と力と神の義になっているものを一人一人に与えました。エペソの一章を見ていただきましょう。20節からはっきりとそこだけ表明いたします。エペソの一章の20節から読んでいってみましょう。こう書いてあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中に蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配 権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお当てになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。さあ、このような権威をですね、教会に与えた。だから天の父の方では、これイエス・キリストも同じなんですけども、クリスチャンを攻撃してくるサタンに対して、クリスチャンが王様、殿様としての態度、行動を取るものと期待しております。いや、神様がそれほど力があるんだったら、イエス・キリストがそれほど力があるんだったら、我々守ってくれたらいいじゃないかと言ったら、あなたは殿様ではなくなります。聖書では神の義として、天の父はあなたを殿様と見ているんです。王様、殿様というものは、まず第一番目に、いつ敵が攻めてきても立ち向かうことができるように、自分の領土の防備を、守りを固めておきます。これは殿様としてしなきゃいけない。ペテロ第一の五章を見ていきましょう。ペテロ第一の手紙の五章の七節から読んでいきましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。王様として自分の領土を、領土の中に住んでいる人たちを、財産を、品物を守るようにするのが殿様の務めなんです。ということになりますと、クリスチャンも同じです。神の義となっているクリスチャンは殿様とされている人たちなんですから、いつでもサタンの攻撃に立ち向かうことができるように、自分の身を守る武具を身につけていることが必要となります。サタンの攻撃に対するこの防備というもの、守りというもの、武具というものは、エペソの6章の10節から18節で教えているんです。じゃあ守りゃいいのか、じゃだけじゃいけないんです。王様、殿様というものは、敵が攻めてきたときにどのようにして自分の領地と領民とを守ることができるのか、常日頃から戦い方を研究しております。どういう武器を使うことができるのか、言い方を変えたら、自分の領域の中にはどんな武器があるのか、すでに手元に持っている武器はいつでも使うことができるように整備されているのか、整備しとかなきゃいけないんですよ。手元にある武器をどのように使えば、その武器が持っている性能を最大限に使いこなすことができるのか知ってなきゃいけません。そして自分の部下たち、自分自身もですけど、使い慣れたものにしておかなければいけないんです。いや、うちの領域には鉄砲がたくさんあります。最新式の鉄砲です。敵が来ました。だから今からこの使用書を、マニュアルを読んで弾を込める。間に合いっこないんです。普段からどうやって弾を込めてあるのか、どういうふうにやったら敵に向かって弾が飛んでいくのか、練習しとかなきゃいけない。この練習をさせるのが、準備をしておくのが殿様、王様の仕事です。武器をいつも使い慣れたものにしとかなきゃいけない。どんな武器を使うことができるのか。いや、うちでは世界最大の力がある武器があります。原子爆弾があります。敵が攻めてきて1キロ先の時に原子爆弾を落としたらどうなるか。 敵も潰れる、自分も死ぬんですよ。それでもって勝ったと言えるか、お互いが負けます。だから1キロ先に敵がいた時には原子爆弾は使えないんです。ピストルでいいか、1キロ先までは飛びません。鉄砲でいいか、相手が見えません。だからどの武器をどのように使ったら最大限の効力を発揮するのか、どんな武器があるのか知ってなきゃいけないんです。それだけじゃない、4番目に行きましょう。新しい武器にどのようなものがあるのか調べる必要があるんです。今自分が持っていない武器で、しかも手に入れることができる武器にどんなものがあるのか調べなければいけないんです。よろしい、調べた、分かりました。今でもですね、時々ですね、テレビなんかでやってると思う、世界中でですね、武器を製造しているものが大きな品評会、展示会を開きます。この間も開いた、世界中のです、主に世界中で言ってもフランスとロシアとそれからアメリカとなんですけれども、いろんな武器をですね、タンクから始めてミサイルまでですね、全部並べて武器商人に買ってもらおうと思って、注文を受け取ろうと思ってですね、やってる展示会があります。だからどういう武器があるのか展示会に行けば分かる。それだけで殿様の役目をしたかいたしておりません。どうやったらその新しい武器を手に入れることができるのか調べて、手に入れるように必要な努力しなきゃいけないんです。一つの例を出しましょうか。イスラエルという国がわずかにあれだけの数の兵隊でもって、周り全部アラブに取り囲まれて、アラブの背景にはアラブという国6カ国囲まれた、その後ろからエジプトなんか大きないろんな国がですね、ロシアなんかも援助しているのに、なんでイスラエルが勝てるのか。イスラエルではですね、特別な機関銃を作っています。非常に短い、これぐらい、ただ片手で持てるだけで機関銃です。200発弾が出る。普通の機関銃で200発続けて撃ったらば、これ1分間にですよ、200発の弾を撃ったらば銃身が熱くなっちゃって、その次の弾はですね、敵まで飛んでいきません。イスラエルのそれが飛んでいく。こういう武器をどうやったら手に入れることができるのか、武器があるというだけではいけないんです。実際手に入れなきゃいけません。そしてそれを使うときに初めて効果を表すことになります。5番目にいきましょう。新しい戦い方、新しい技術を調べるということもおろそかにしないんです。もしも殿様であれば、王様であれば、新しい戦い方があります。その一つがですね、まあ、これは変なこと言っちゃいけないけれども、この間湾岸戦争とありましたでしょ。アメリカが新しい戦い方をやったんです。イラクが攻めてきた時に、イラクの軍隊なしで海岸から攻撃をする、海岸から 上陸して攻撃をすると言っといて、そちらに引きつけておいて、後ろからタンクでもって攻めた。新しい攻め方ですよ。こういうのをいつも調べておかなきゃいけないんです。まだ自分の領地に対して、あるいは周りの地域に対して、どういう形で敵が攻撃してきそうなのか、その戦略方法を見抜くことができるように、敵の攻撃パターンを調べておく必要があるんです。そしてその攻撃方法に打ち勝つ道、方法を探しておく。それに対しての備えをするというのも王様、殿様の仕事の一つになります。まあ、サタンの攻撃パターンというのはですね、いくつか決まってる。だったらばその攻撃法をしっかり調べておいて、こういう症状が見えたら攻撃してくるから今止めよう、なんでしないのか。王様だったら、殿様だったらするはずなんですよ。しなきゃ自分が負けるんですよ。 だからこれがですね、殿様の仕事の一つに入るんです。だけどまだ考えなきゃいけないことがある。もしも敵が攻めてきたといたしましょう。自分の領地に入ってきた時にだけ戦いをして敵を撃退しようとしたらば、敵は領地からどきます。で勝ったと思う、結構です。だけれども自分の領地の中で戦いをするんです。そうするとどうなるか。たとえその敵を打ち負かしたとしても、領地の外に追い出したとしても、自分の領地の中めちゃめちゃになります。もしもサタンがあなたの領地に、つまりあなたの肉体に病気という攻撃を仕掛けてきた時にだけ慌てて癒しを求めているのならば、あなたの肉体はどうなるのか、ここから考えていただきましょう。病気になった、だから癒しを求めた、癒された、病気の症状はなくなった、痛みが取れた、熱が下がった、ありがたい。サタンまた攻撃してきます。敵はあなたの領地の中にいるんですから、あなたの肉体の中にいるんだから、症状はなくなった、だけどまた病気になります。また癒しを求める、また病気の症状は毒、だけど敵はまだこの中にいます。だからまたやられる、体めちゃめちゃになります、領地はめちゃめちゃになる、これの繰り返しになってしまいます。だから良い王様、良い殿様はどうするか。自分の領地の中で敵を迎え撃つということはしないんです。敵が自分の領地に入ってくる前に、自分の領地がめちゃめちゃになる前に敵を倒す計画を立てて実行いたします。これが領民を、領地を守る殿様の役目の一つなんです。だからサタンがあなたに攻撃を仕掛けているということが分かった時点でもって、例えばですよ、悪い風邪が流行り始めた、何人か病院に入院したというニュースを聞いた時点でもって、自分の領地に侵入してこないように、風邪のウイルスがあなたの体の中でもって暴れ出すことがないように、あなたが手を打つ必要があるんですよ。これが王様、殿様としての務めなんです。まだありますよ、王様、殿様として取るべき行動、態度はまだあります。こういうのがある。王様というものは殿様同じです。どんな形にせよ、どんな方法を取るにせよ、どれほど小さいものと思われるものにせよ、自分の領土に侵入してくるものに対しては厳重に対処することが必要となります。例えばスパイが入ってきたとする、不穏分子がいたとする、革命を図っている者がいたといたしましょう。厳重に処罰してしなければいけないです。あるいは定められている法律に違反をした者に対しては、法律に基づいて裁きをすることが王様、殿様の仕事になります。王様自身が裁きをする必要はない、だけど裁きをするように命令して法に基づいて裁きをさせなきゃいけない。さあ、そんなものがいるか、不穏分子にスパイなんかいるか、います。サタンがあなたの頭に持ってくる疑い、惑わし、恐れ、ささやきというものに対して、どんな小さいものであろうとも、あなたの領地から追放しなかったら、あなたの考える部分から追い出してしまわなければ、あなたの領土は平和を保つことができなくなります。これは殿様の仕事の一つなんです。テモテ第1の手紙の6章を見ていただきましょう。テモテ第1の手紙の6章の11節から読んでいってみましょう。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、敬虔、 信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私はすべてのものに命を与える神と、ポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って、明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと特性の主権は神のものです。アーメンと言っている。まあ、こういうことを考えていただきましょう。あなたは神の義によって王様、殿様のはずです。大きな権威と力を持っています。というのは力を与えられている。だから天の父も主イエスキリストもあなたがすることに対して干渉いたしません。あなたの方で選ぶことができるようになっています。さあ、ここでですよ、こう考えていきましょう。敵が攻めてくるというのは分かったのに、あなたの方で戦う準備をしないとする。自分の家来たちを、兵隊たちを招集して敵に備えようとしないといたしましょう。その代わりに隣の領土の殿様に泣きついて、隣の領土の殿様の兵隊たちを使ってあなたの領土を守ってもらおうといたしましょう。そのうちどうなるか。あなたはあなたの領土の殿様としていられなくなります。あなたの領土は隣の殿様の領土の一つになってしまう。しかしですよ、敵が攻めてきたときに、あなたが自分の領土を守るように使えるだけの兵隊を使い敵と戦った、だけれども自分のところの軍勢だけでは敵に勝てそうもないと思われる、敵の方が強いという時に、隣の殿様に応援を頼むというのであれば、たとえ隣の殿様が自分のところの兵隊を出して戦いに勝ったとしても、あなたの領土は隣の殿様に取り上げられるということはあります。あなた自身、殿様の地位を失うということもないんです。もっともですよ、こういう関係に入ったら、今度は隣の領土の殿様に応援を頼まれたときには、あなたの方では助けの手を出す必要が出てきます。つまり、お互いに助けたり助けられたりする間柄となれば、お互いに殿様の地位を保つことができる。自分の領土を失わないようで済むことができます。こういう殿様の動きというもの、務めというものをクリスチャン生活に当てはめたらどうなるか。もう悪口になるけど、これはっきり言いましょう。一般的に言って、日本のクリスチャンの多くは神の義に基づいて自分が王様である、殿様であると天の父から評価されているという認識がありません。だから王様、殿様としての動きを取らない、取ろうともしない。ましてですよ、敵が自分の領土に入ってくる前に防備を固めて、敵が侵入してこないように自分の領土を守るということはしないんです。サタンの攻撃に遭うとどうするか。ちっちゃな攻撃であってもすぐに泣き声を出して誰かに助けを求めなければいけなくなる。すぐに助けを求めるに動きます。だけれども、考えてください。これを神の義という角度から見ていただきましょう。あなたが誰かに助けを求めるように動くのは、もうすでに病気の症状が出てしまってからなんですよ。経済的に苦しくなって、支払わなければいけないものが期日まで払えそうもないということが分かった状態になってから、助けを求めて動くんですよ。だから言い方を変えたらば、敵はあなたの領土の中に入ってきちゃっているんです。 領民の家は焼かれ、食料は取り上げられ、領民の何人かは殺され、何人かは強制労働に連れていかれちゃった。そして敵はあなたの城を攻めようとしてるんですよ。こういう状態の時にあなたの方は自分で戦おうとしないで助けを求めなければと考えて、隣の殿様に助けを求めたといたしましょう。隣の殿様は自分が持っている全ての武器を、あなたが持っている武器と同じものなんだけども、その武器を使い、兵隊たちを使ってあなたを助けるように動き出します。敵はあなたの領土にいるんです。隣の殿様は外部からその領土にいるのを助けようとする。あなたは中にいるんですよ。なのに助けが来たらばあなたはどうするか。城の内部から自分の領土にいる敵に向かって攻撃を仕掛けて、助けに来た隣の王様が外部からの攻撃を仕掛ければ、両方からやれば中のもの潰れるんです。だけれども多くの場合にどうなるか。助けが来ると自分は何にもしない、今度は傍観しているようになります。そしてですよ、自分が期待している時までに隣の殿様の軍隊が敵を任せてくれなかったらば、つまりなかなかに自分の症状がどかなかったらば、自分の後ろに火をつけられちゃったら、私のために一生懸命祈ってくれてるんですか。もっと真剣な戦ってください。まだ症状どいてません。もう一度祈り直してください。まだ頭痛が治りません。まだ借金がどいてません、ということを言ってくるんです。助けに来た隣の殿様があたかも自分の領地が攻撃をされているように戦いを始めることを期待する。ただそのうちどうなるか。自分の領地と隣の殿様が戦ってたら自分の領地にしちゃうでしょ。そうするとですよ、隣の領地の殿様が今度は主役になります。舞台の上に上がって演技をすることになる。ほんと自分の領地が攻撃をされている殿様はどうするか。主役なのに今度は主役の席を降りちゃって、お客さんの方に座って主役が何をするのか見てることになるわけです。舞台の上でもって主役が動いてるのに、こちらがヤジを飛ばしているお客さんに変わってしまう。こういう変な演劇を始めることになっちゃうんです。主役はあくまで主役でなきゃいけないんです。助けはあくまでも助けでなきゃいけないんです。主役になっちゃいけないんです。多くのクリスチャンはこういうことをいたします。あちこちで悪い風が流行っているというニュースで言った。私風邪ひかなければいいんだけども、敵が攻めてくるというニュースを聞いた。出番やってくれればいいのに、どっか別のとこ攻めてくれればいいのに、というのは同じでしょ。そのうちにどうもおかしい、体が熱っぽい、風邪ひいたんじゃないだろうか。言い方変えたら、どうも敵の先人はもう私の領地の中入っちゃってるんじゃないか。それってこんなに熱が出た、咳が出る、風邪だ、これで3週間寝てなきゃいけないんじゃないか。言い方を変えますと、敵は領地の中に入ってきているというだけじゃなくて、お城を攻めてきた、もう敵はお城の中にいっぱいいる。もっと早く援軍を頼まなきゃ、誰かに癒しの祈りをしてもらわなきゃ。誰がいいだろうか。この間集会に来た素晴らしい癒しの賜物を持った人は今どこにいるんだろうか。他にも癒しの力のある人ないだろうか。そして苦しい思いをして3週間わけです。あなたはイエス・キリストにあって王様、殿様、主人なんですよ。 天の父があなたを見るときに、あなたを王様、主人、殿様と評価をしているんです。それだけじゃない。王様として、殿様として、自分の領地を治めることができる人と、天の父はあなたを見ております。王様、殿様であれば、自分の領地が繁栄するように、必要と思うものをすべて行うだけの権威、力を持っているものと見ている。もっともそういう力、権威をあなたに与えています。必要と思うことをすべて行動に移して、現実に手に入れるものだと、天の父はあなたを見ているんです。つまり言い方を変えますと、あなたの肉体というものに関して、あなたの考える部分に関して、あなたが殿様なんですよ。だから誰も、天の父も主イエス・キリストも、あなたの領土の中で起こっていることに関して、何の干渉もいたしません。例えばですよ、あなたが肉体の上で苦しんでいたといたしましょう。病気になったとしましょう。天の父の方でも、イエス・キリストの方でも、あなたに勝手に助けの手を出して病気を癒すということはしないんです。じゃああなたが病気を癒してくださって泣きついたらどうなるか。天の父の方では、あなたの病気を癒すということはいたしません。できないんです。病気の癒しは十字架のイエス・キリストの肉体を通してすでに達成しております。それを受け取って現実のものにするかしないか、あなたが選ぶんです。あなたは殿様として、自分の領地の中で起こることのすべてに対して権限を持っています。神様の方ではあなたの領地の中で起こることには何の干渉もしないんです。あなたの考える部分に起こる問題に対して、例えばサタンが惑わしを持ってくる、真理を理解させないようにするといったものに対して、天の父の方でイエス・キリストの方で勝手に助けの手を出してあなたの考え方を変えるに動くか、いたしません。あなたはこの神の言葉を持っています。あなたはこれを読んで勉強し、真理をつかむことができるようになっている。しかもそれだけじゃない。キリスト自身が使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というものを任命しています。だからこういう人たちに通しても真理をつかむことができるようになっている。でこういう人がいました。私が言っている教会じゃあまり真理を教えてくれないんです。どうしましょうか。教会変わんなさい。簡単でしょ。真理を教えてくれる教会に行けばいいんでしょ。じゃあこういう質問いたしましょう。先ほどこういうことを言いました。あなたの肉体に関しても、あなたの考える部分に対しても、あなたが殿様です。天の父もイエス・キリストもあなたの領土の中で起こっていることに関しては干渉しないと言った。だったらば、あなたの肉体に関しても考える部分に対しても神様のことは何もしないか、何の助けも出さないか。答えはこういう答えです。あなたが神の義に基づいて王様、殿様としての行動、態度に出たときに、これはサタンに対して、周りの状態に対して、初めて王の王、主の主が聖霊を通して力を出してくださるようになっております。言い方を変えたらば、あなたが神の義に基づいて王様、殿様としての行動態度に出なければ、王の王、主の主であるイエス・キリストは聖霊を通して力を出すことができないんです。もちろんですね、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師といったようなもの、あるいは癒しの賜物を与えられているものなどの準備はされている。だけれども神様の方からの力というのはそういう人を通してしか出てこないことになります。でそれを その力を追っかけている時にはあなたの殿様、王様ではなくなります。だから普段から王様、殿様としての自覚を持ってクリスチャン生活を送っているということが必要となるんです。必要な時には助けはあるんですよ。だけれどもその王様、殿様としての動きを取った後での助けであって、その動きを取る前に助けを求めたらどうなるか、自分の領土がなくなると同じです。王様でいられなくなります。さあそうだったらばですね、具体的にどうしたらいいのか。さっきのその悪い風が流行っているというのを例にとりましょう。一番最初にあちこちで悪い風が流行り出したということをニュースで聞いたといたしましょう。つまり敵があなたの領土、あるいはあなたかもしれないけども攻めてくる準備をしているということが分かった。そうすると殿様であれば今のうちに防備を固めておく必要があるわけでしょ。兵隊を集めて武器を揃えて戦いの準備をしておく必要があります。じゃあどういう準備したらいいのか。エペソの6章の10節から18節までが万全かどうかをあなたが調べなければいけないんです。調べるだけじゃない、干して必要な調整をしなければいけないんです。読んでみましょう。エペソの6章の10節から読んでみましょう。終わりに言います。主にあってその大脳の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を取りなさい。受け取りじゃない、取りなさい。武器として取るんです。すべての祈りと願いとを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。さあこれが十分に調整してあるか、まず調べなきゃいけないんですよ。敵が攻めてきそうだと分かった時に調べなきゃいけない。つまり言い方を変えたら、これクリスチャンは毎日のようにこれやってなきゃいけないということになるわけです。分析していきましょう。最初の10節から13節まで、これはいわゆる序文です。具体的にも何もなってない。14節でやってます。しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締めろ。真理の帯をあなた締めてるか。聖書で教えている真理というもの、主イエス・キリストがヨハネ8章で言った真理とはどういうものか、しっかり理解をしているか、自分で調べなきゃいけないんです。あれ必要があったらばテープで勉強のし直しをしておくことが大切になります。真理の帯締めてるかどうもはっきり分かりません。それで止めたんじゃいけないんですよ。守ったことになります。準備しなきゃいけないんですから。まだその時あります。14節、胸には義の胸当てをつける。神の義を理解しているか。イエス・キリストを通してどれほどの力と権威が与えられているのか理解しているか。理解したものを使うことができるようになっているか。これはあなたが調べなければいけない。もしも答えが使える、大丈夫だ、理解しているというものでなかったらば、すぐに理解するように動かなきゃいけない。使えるように準備しなきゃいけない。その次行きましょう。15節、足には平和の福音の備えを履きなさい。福音とは何か理解をしているか。実は福音というものは3つの部分から成り立っております。その一つ一つをしっかりと知っているか。まあ簡単に申し上げましょう。最初3つのうちの一番最初は、宇宙を作った神様は我々人類のためにどういうものを準備してくれてるのか、それをアダムがサタンに 譲り渡してしまいました。だから今度は二つ目、イエス・キリストがすべて天の父が準備したものをサタンから奪い返す。これは二つ目です。イエス・キリストが全部サタンから取ってくれた。で、三つ目、その取った権威を今度は私たちに与えてくれている。だからどうやったら私たちがその権威を使うことができるのか、サタンに盗まれたものを全部今度は私たちのものとして手に入れることができるのかというこのやり方、これが3つの福音の3つの部分からなっています。これを本当に分かってるか、じゃあそれだけで十分じゃないんですよ。じゃあ他の人に、これはクリスチャンとクリスチャンない人と両方ですけども、福音を伝えているか、信仰は聞くことから始まります。他の人に福音を伝え、自分自身の耳にも聞かせるようにしているかどうか、これが福音の備えの靴を履いているかということなわけです。16節いきましょう。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。これどうなのか、信仰だけじゃない、信仰の大盾です。あなたの体全部を守るのが盾です。敵が撃ってくる矢を止めるのが盾です。これどうなのか、言い方を変えましたらば信仰です。だから神様の言葉、聖書に書かれているものを信頼して、書かれている通りの行動に出る決心はついてるのか、自分の心を見極めなければいけないんです。敵が攻めてきそうになった、さあどこまであなたは信仰を使うのか、どこでその信仰を切り替えるのか。変な言い方ですよ、信仰を切り替えなきゃいけないんですよ。私は神様絶対信じてます、癒されたと信じます、結構です。それで死ぬかもしれない、死んでも信じてるなら結構なんです。でなかったらばここまで信じる、ダメだったら医者に行く、神様医者を通しても私を癒してくれる、レベルを変えなきゃいけない。変えないのは信仰じゃありません。自分のレベルに合ったところで信じなきゃいけない。そのレベルを上げていくように努力していかなきゃいけない。だから信仰の大盾を取らなきゃいけないんです。いつまでも同じレベルにいたんじゃいけないんですよ。だけれども絶対に私は神様だけ信頼します、結構です。本当に信頼できるところまで行ってるか、死ぬところまで信じきってるか、死んでも信じるという覚悟があるか、でなかったらばどっか途中でもってある程度そのレベルを下げてでもそこで信じなきゃいけなくなるわけです。現代の医学も信じなきゃいけないかもしれない、神様が医学も発達してるんですから。その次いきましょう。17節、救いの兜をかぶる。多くの場合ですね、ここでもって救いの兜をかぶるという言葉を聞くと、あなた生まれ変わりをしているのかしてないのかという質問にこう切り替えてしまうけど、実はそういうものをここで言ってるんじゃないんですよ。救いというもの、ここはギリシャ語でソテリオンという言葉なんですけど、これはですね全部で4つの意味があります。大雑把に言って4つの意味がある。一つはですね、永遠の命を得るということです。この世での生活が終わったらば天国で永遠に生活ができる、地獄に行くことがない、これは救いの一つです。もう一つは病気が癒される。で、三つ目は災難から逃れることができる。で、四つ目、苦しみに合わない。これだけのものを天の父がイエス・キリストを通して準備してくださっているということを、兜をかぶるところで、つまりあなたの頭で認識しているか、あなたが調べ直しをする必要があるんです。そして時には必要な調整をしておかなければいけない。そしてですね、御霊の与える剣である神の言葉を取りなさい。剣としての神の言葉をあなたが使わなきゃいけない。さあここでもってですね、考えていきましょう。今まで並べたいくつかのものがあるんです。これから後にも並べるものがあるんだけども、 これだけがですね、サタンに対してこちらから攻撃する、反撃する武器です。あとは全部向こうから来るのを防ぐための武具です。だけどこの神の言葉はこちらから敵を攻撃をしていく武器になります。サタンの攻撃に対してあなたが戦うことができる武器は、こういったサタンの攻撃を未然に止めるためには神の言葉をあなたが武器として使うということです。だから信仰の告白とサタンに対する命令だということになるわけでしょ。その時いきましょう。すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。いや、祈りなさいって言うからサタンが攻撃してきてます、天のお父様助けてください、これはこのここで言ってる祈りではありません。サタンが攻撃してます、私守ってくださいっていう願いでもないんです。何なのか、先取りの感謝、先取りの賛美ですよ。なぜかここまで6つの神の武具を並びました。この全てを身につけていたらばサタンの攻撃に対して必ず勝利するからです。だから先取りの感謝賛美ができるはずなんです。だから神の霊に導かれた祈りをすることになる。神の霊に導かれた祈りはすでに叶えられたと信じる先取りの感謝、先取りの賛美の祈りのわけです。これを普段から準備しておきなさいと言ってるわけです。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと重視して言ってる。クリスチャンとして大きな武器の一つは神の言葉、その他にイエスの名というのがある。イエスの名というのはどういう時にどのように使うことでもって一番効果のあるものとなるのか、普段から勉強しておくことも大切になるわけです。しかもですよ、この今並べているこのようなものはただ単に頭の知識として使い方を知っているというだけではなくて、実際に使ってみることによってあなたが敵からの攻撃を止めようとするときに役に立つものとなるんです。と皆さんです、はあはあって聞いてる、質問しますよ、反応が出てこなきゃいけないんですよ。出てこなかったら今の私の説明を聞いてないってことになる。普段から実際に使ってみなさいと言われたって問題が起こるまではサタンが攻撃をしてくる時まで使うことできないじゃないか。サタンが攻撃してきたらばぶっつけ本番になるじゃないか。だからどのように使ったら一番効果のあるものとなるのか、実際にあれこれと試してみるだけの余裕がないじゃないかという反論が出てくるはずなんですよ。でしょ、普段から練習しとけ。サタンの攻撃なきゃ練習になりません。スポーツの練習だとそうでしょ、相手が相手、その相手に勝とうとする相手がいなかったら練習になるか、自分一人でいくら来ないと何もないです。じゃあどうしたらいいのか、その答えが実は聖書にあるんです。エペソの6章を今一度読んでみましょう。もう一度10節から読んでいきますよ。終わりに言います、主にあってその大脳の力によって強められなさい。悪魔の策略に対してあなたが立ち向かうことができるために神のすべての武具をあなたが身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に対して対抗できるように、また一切のものを成し遂げて固く立つことができるように、あなたが神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりとあなたが立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾をあなたが取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をあなたがかぶり、また御霊の剣で、御霊の与える剣である神の言葉をあなたが取りなさい。すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によってあなたが祈りなさい。 どうやって練習したらいいのか。ないでしょ。その次にあるんです。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。つまりですよ、キリストにある兄弟姉妹がサタンから攻撃を受けた時に、あなたが祈りで助けの手を出してあげるということをすることでもって、そしてその時にどういう動きを取れば一番効果があるのか、勉強をしたものを実際に使ってみることによって、あなた自身の経験となり、あなた自身が攻撃を受けた時にとっさに役立つものと使えるようになるんです。ちゃんと聖書に答えがあるんです。だから普段からキリストにある兄弟姉妹のために取りなしの祈りをする。これは信仰の祈りを含めた上での取りなしの祈りです。苦しんでいる人に対してあなたが祈ってあげる。病人であったらばあなたが手を置いて祈ってあげる、あるいはハンカチに祈って送ってあげる。この時にですよ、いろんな祈りのやり方があります。それを試してみなきゃいけない。あなたが苦しんでいる人と心を合わせる祈りをする。その時ですよ、実はですね、理想的には心を合わせる祈りでは同じ信仰のレベルの人同士で心を合わせるのがいい。あなたのレベルよりも実は低い人の方が心を合わせやすいんです。あなたは楽なんです。その時ですよ、もしもあなたが自分の経験にしたいんだったら、あなたはですね、自分の信仰のレベルよりも高いんではないかと思う人と心を合わせるんです。この人のものにも心を合わせるんです。だからどうするか、あなたは自分の信仰の背伸びをしなきゃいけない。あなた自身の信仰を高めなきゃいけないから、でなかったら心を合わせられない。そうすることでもって、あなたは嫌がなんでもその人と心を合わせるために、あなたは自分の信仰を上げるに動くから、信仰上がってくるわけですよ。あなたが心を合わせてあげるときには信仰の低い人としなきゃいけない。だけど信仰の低い人と心を合わせたらあなたは損するか、しません。どうのようにしたらばその人がだんだんと信仰のレベルを高めていくことができるようになるのか、聖霊の導きを仰ぎながらその人を励ましてあげる。そうしたら今度あなたは神の霊に導かれるという点で成長するわけでしょ。こっちを持ち上げるんですから。だから絶えず目を覚まして全ての生徒のために祈れということになるわけなんですよ。聖書には無駄がありません。ちゃんと答えが出てる。あなたは神の義に基づいての王様、殿様です。あなたの領土である肉体と考える部分に対して殿様はあなたなんです。だから使徒ポーロはコリント第1の手紙の9章で何と言ったか、開いていただきましょう。ポーロはこういうことを言っています。コリント第1の手紙の9章の27節では、ポーロはこういうことを言いました。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者となることなるようなことのないためです。読み直しをしますよ。私は自分の体を打ち叩いて私に従わせます。でこの時私って誰か、私というポーロの本質である霊ですよ。ポーロの霊が出す指示にポーロは自分の体と考える部分と従わせる努力をするんだと言ってる。あなたは自分の考える部分に対して、自分の肉体に対して、イエス・キリストにあって王様です、主人です、殿様なんですと天の父は評価をしている。だから 天の父が評価をしているようにあなたが行動するということが必要になってくるんです。できませんじゃない、できます、やればできる。できませんというのは怠けてる証拠です。はっきり言いましょう。やればできる。神様自身が、あなたを作った神様ができるって言うのができるんです。できないっていうのは神様よりもあなた自分が高くしてるんですよ。あなたを作った神様ができるというのは、あなた、いや私はできません、神様あんた間違ってますって神様に高くしてる。とんでもない間違いです。できるんだからできる、やってみなきゃいけない、努力をしなきゃいけないんです。そうすることでもってですね、王様として殿様としての動きは実際に取れるようになってくるんです。聖書というのは全部、聖書の人は全部そうでしょ。祈ったもの、求めたもの、すでに受けたと信じたらその通りになる。こうなろうと口で言ったもの、そうなっていると口で言ったら、山にどけと言ってそのまま信じたらどく、結果は後なんですよ。あなたは殿様、王様として行動できるって、だからしますって動き出したらそうなるんです。なったら動きましたらダメなんです。な、動いたらそうなるんです。だからどうぞそういう観点からですね、あなたは天の父は王様、殿様と評価をしている、だからそのような動きを取ってやろう。サタンに向かって、周りの状態に向かって、天使たちに向かってということが必要になるんです。攻撃を受けてから隣の領地の殿様に助けを求める。これは神様助けてくれます。もちろん助けてくれる。あなた苦しんでるの見たくないから。だけどもいつまでもいつまでもやったらそのうちにどうするか。隣の領地は、この世的な言い方したら、隣の領地の殿様はあなたの領地を持っていってしまう。じゃあ我々のクリスチャンの生活どうなるか。神様はそのうちに癒さなくなります。だからよく問題になるでしょ。クリスチャン歴を10年も20年も持ってる人の方が病気癒されない。昨日クリスチャンになった人、祈ったらすぐ癒される。どうしてか。それだけの神様期待しているから、そこまで成長していなきゃ、神様成長するので待ってるからですよ。やってみましょう。私の方にはですね、あの人のために祈るなとまで言われる。じゃあ苦しませておいていいのか。そうじゃない。信仰に目覚めさせるように説教しろって、それだけです。何人かの人に向かってそういうことを言われたことがある。というのはもう当然成長していなければいけない、年月話を聞いているのにそれを自分で受け入れようとしない、真剣に学ぼうともしていなければ神様はそこまで動くんですよ。裁きの神様です。規則の神様です。規則も負けません。だからそういう観点からもですね、あなたは自分の肉体に対して、自分の考え方に対して王様なんだ、殿様なんだ、絶対に従わせるということもですね、考えなければいけなくなるんです。残りは来週のことにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人、神の義というものがどういうものなのか、どのようにすれば毎日の生活に活用することができるのか、さらにあなたの御言葉を通して導いてくださる、教えてくださるよ。そしてそれが実際に使えるものとなるよ。これから先もあなたが導いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の心の中によしやるぞという決意を持てるものとなるよ。あなたが私たちを励ましてくださいますように。時としてその決意の揺らいだ時には、あなたの方から必要な叱咤激励をしてくださるよ。そしてその決意の通りの動きを取れるものになるよ。あなたが私たちを導いてくださるよう、イエス様の前でお願いいたします。私たちはイエス様にあってこの世でもって王様、殿様として生活しています。サタンの攻撃に対して絶対に勝利ができるよ。周りの環境はどんな状態であろうとも必ず乗り越えることができるよう、必要な力と権威とをあなたが与えてくださり、王様、殿様として生活ができるようになっているということをしっかりと自覚できるものになるよ。さらにあなたが私たちに導きを与えてくださいますように。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、これから先もあなたがもっと導いてくださることを信じて感謝を捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。